日本語を大切にしたい第270回ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。今は何をしながら聞いてくれていますか？出かける準備をしている。どこに出かけるんですか？河原でバーベキューがある。そのための食材の買い出し。なるほどね。河原か。ちょっとは涼しいんでしょうね。美味しいお肉か野菜、みんなでワイワイ楽しんでください。少し暑さは変わってきたでしょうかね。山の方は涼しいかもしれない。行ってらっしゃい。気をつけて。はい。車の中で聞いてくださいね。何かをしながら、のんびりと聞いてください。いつももう本当に気ままに思いつくままっていう格好ですが、今回は特に話があっちに行ってこっちに行ってまたそこに戻ってという格好になりそうです。少しは涼しくなったというお話をしましたが、北海道の方ではもう暑さが非常に厳しくて、もう夏休みが終わっている学校は始まっていたんだけれども、あまりに暑さが厳しいので学校の判断で休校お休み、あるいは短縮授業というところがあるそうですね。この時期でも北海道で35度なんていうね、猛暑日が記録されると、わあ日本列島どうなっちゃうのかなって気がします。逆に関東の方がまだ涼しいかもしれないな、気温がそう高くないなというふうに思います。北海道ね、暑い夏のようです。周辺の海水の温度も例年よりも上がっているそうですね。その影響などもあるそうですが、北海道がこれだけ夏暑い、いつまでも暑いっていうのは困ったもんですね。夏休みが終わる時期も少し変えなければいけないかもしれない。で、今年だけがこういう気象っていうことじゃなくて、もうこれからもそういうような感じになってくるような気がしますね。はい、暑い北海道の方大丈夫でしょうか。ね、あまり無理をしないで私のおしゃべりで涼しくなってください。暑苦しい、そこまで言わないでください。はい、でも本当にね、いろんなものが変わってきました。電車の中でこんなことがありましたのコーナーです。はい、いつものようにまた電車の中の話っていうそのコーナーです。 2,3 週ぶりですよね。つい1週間ぐらい前に電車に乗っていました。私が住んでいる関東の方はまだまだ小学校中学校夏休みですよね。もちろん高校大学もほとんどそうですね。電車の中にまだ夏休み中の小学校の男の子がいました。小学校2年生ぐらいかな、1年生ではない、2年生か3年生、多分2年生だと思います。おじいちゃんと一緒にいました。おじいちゃんがお孫さんと一緒にどこに行くんでしょうね。電車に乗って昼間でしたから、涼しい美術館にでも行くのか、屋外に行くっていう感じではなかったですね。ちょっと勉強みたいなものができるみたいなものじゃいけないですね。子供のお孫さんのためになるようなところにおじいちゃんと一緒に向かっていたんでしょうね。そしたら私のすぐそばではなかったんですが、その男の子は結構大きな声で元気な感じで喋っていました。おじいちゃんにその男の子が、おじいちゃん、アンドロイドって知ってる？っておじいちゃんに向かって言ってました。おじいちゃん、アンドロイドって知ってる？おじいちゃんは、聞いたことがあったかなというふうに答えていて、おじいちゃん困ってるなってね、よくわかりました。我々はアンドロイドっていうと iPhone ではないあのスマートフォンの、ね、端末の方のことを考えてしまいますが、その男の子が言ったのは人間型ロボットの方、そちらのアンドロイドのことを聞いたようなんですが、ね、電車の中で小学校2年生の男の子がおじいちゃんアンドロイドって知ってるっていう会話って面白いなと思ってね、聞いていました。でおじいちゃんも多分分かんなかったんだと思うんですが、アンドロイドか聞いたことがあったかなっていうそんなやり取りがありました。おじいちゃんね、私ももう結構のおじいちゃんで実際おじいちゃんになりましたが、そういう時にはアンドロイド分かんないな教えてって言っちゃえばいいじゃんと思って聞いてました。はい、なかなかね気の強いおじいちゃんだったのかもしれない。そんなやり取りがあってお孫さんとおじいちゃんの会話、ああなるほどないいなと思って見て聞いていました。私2月に1遍ぐらい名医者さんに行きます。眼科の医者に行きます。ちょっと気になることがあるので定期的に検診を受けています。で2ヶ月に1遍とはいえ定期的に行っているとそこの眼科のお医者さんとも結構お話をするようになって、感じのいい医者なので私も、相手が感じが良ければ結構私の方も喋ってしまう方なので、直接自分の症状には関係ないことでも、目に関すること、それから全く関係ないことでもね少し話すようになってしまいます。ね、感じたことはちょっと喋ろうかなって思う方なので、相手が特に嫌でなければ全く関係ないこととか少し雑談的なこともね、診察を受けながらお話をすることがあります。で、まあ、眼科医目に関することなので、先生は目の方は特に問題ないんでしょうか。50歳少し超えているかなという男性の、お医者さんなんですが、私はちょうどいい感じで近眼になっています。だから年齢的にはもう老眼が来るのかなと思っていたらまだそこまでは来ていない、ちょうどいい感じで近眼です。車の運転も裸眼でできる、何か細かいものを読むときあるいは遠くを見るときには眼鏡を使うこともあります。ああなるほどね、ああ確かにちょうどいいですね、あ老眼まだこの人来ていないんだと思ってね、と思いました。面白いですね、眼科医の独特の表現、ちょうどいい感じで近眼です、ね、年相で、なんですかね、自然な感じの目の衰え方をしているということなんでしょうね。で話を聞いていたら長々話をできたわけではないんですが、その医者が言うには自分の仲間たち眼科医たちの紹介の名簿みたいなものがある、今は個人情報云々というのがあるのであまり細かい名簿というのはなくなってきましたけれども、そのお医者さんの周りではまだあるそうなんですね。で顔写真入りの名簿っていうのがその眼科医の人たちのお顔がずっとたくさん載っているような名簿があるんだそうです。そうするとその眼科医たちの名簿、メガネをかけている人ばっかりなんだそうです。とってもメガネが多いんだそうです。あ、そうなんですか。で、その理由を聞いてみたら私も何でそんなこと言うのかなと思ったんですが、聞いてみると目の専門家眼科医はレーシック手術、例えば近眼を治そうというもので目を手術してレーシック手術をして、治療をする、近眼を治してしまうというその手術、あるいはコンタクトレンズ、これを使う人がね本当に少ないんだそうです。中にはレーシックする人もいるかもしれない、でコンタクトを使う人もいるかもしれない、でもね目を手術するっていうことは眼科医としては本当にしないんだそうです。やっぱり危険性があるっていうことを専門家として知っているんでしょうかね。私詳しいことは知りません。でも現実眼科医はレーシック手術はねほとんど受けないそうです。そしてコンタクトも使う人は非常に少ない。コンタクトは注意して使えば何の問題もありませんよとそのお医者さんも言ってましたが、やっぱり目に何かを貼り付ける、 もともとなかったものを体に目にぴったりとくっつけてしまうようなことっていうのは眼科医としては避けたいなと思うんだそうです。だからもう眼鏡で十分だ。そうなると目の専門家たちの顔写真入りのそういう名簿はほとんどが眼鏡をかけているっていうことになるんだそうです。ああそうか、名医者さんの世界、眼科医の世界っていうのは眼鏡が多いんだ、でレーシック手術はほとんどしない、コンタクトもほとんど使わないんだということを聞きました。その世界その世界でね、いろんなことがありますよね。はい、名医者さんに行ってそんなことを聞き出してきた変な68歳が喋っています。さてこれはね、新聞の記事でへーと思ったものがありました。これは通常の新聞ではなくて、日曜日版、日曜日にこう他の、一部としてね、差し込まれてくるもので、いわゆる日曜版に書いてありました。中国の話題で、私中国という国が大好きというわけではないんですが、中国の歴史は大好きで、大学の時にも世界史を選択したんですが、中国の歴史、勉強すればするほど面白いなと思いました。まあ所詮は受験勉強的なものだったんですが、中国の昔のね、秦の始皇帝の時代とか、さらにその前とかその周辺、春秋戦国とかね、漢の時代とかっていうのは面白いなと思ってね、いました。今でも司馬遼太郎さんが書いたような、項羽と劉邦の話とか、その頃のそれから宮城谷正道さんが書いた、中国の過去の歴史小説みたいなものはね、大好きで、たまに読み返したりもしているし、何度も読んでいる小説もあります。でその中国の話題の中で、中国の奥の方のもう砂漠の地帯の方、そのあたりまだまだっていうか万里の長城が伸びているんだそうですよね。万里の長城はずっと海が日本側の海の方まで続いているものですけれども、よくもまあこんなものを作ったなというふうに思いますよね。秦の始皇帝すごいな、その後にそれをまた作り続けていった皇帝は強いな、王様は強かったんだなと思います。それだけ北の方からの攻撃に対しては守りが必要だったんでしょうね。ちょっと別の話が長くなりました。でそのバリの頂上の一部がまだ中国の奥の方の砂漠の地帯にも残っている。でこれはもう大変な歴史の遺産でもあるので、それを守らなければいけない。でそれを守るための仕事をしている人がいる。ああなるほど、2000年ぐらいアバウトに行っちゃうといけないんでしょうけども、で2000年前のそういったものを風化していて傷むんでしょうけども、できるだけ、傷まないように守っていくっていう役割をしている、多分公務員のような人だと思うんですが、いるんだそうですね。その人たちは一番苦労するのは何だろうな、一番この万里の長城の遺跡を守っていく上で大変だし気を使うのは何だろうなっていうことで、あらら、そういうことなんだ、へえということが載っていました。牛たちからその壁とか万里の長城の建物構造部分、まあ大きな塀みたいなものですからね、でレンガ造りでガーッとこう大きなもの、それを牛から守るっていうのが非常に大変なんだそうです。牛から守る、なんだそりゃって思いますけど、こういうことなんだそうです。牛が蚊に刺されたり、あるいは害虫に少しやられたりして体が痒くなる。人間と同じように蚊に刺されれば体が痒くなるから描きたい。でも牛はちょっと手を伸ばして描くとか、孫の手を使って、ね、背中をこう描くとかって、誰かにちょっと描いてくんないかなっていうこともできないし、もうね、痒くなったら困る。そうなると痒い部分を何かにこすりつけてその痒みを抑えようとするんだそうですね。牛からすれば痒い、 だから何かにこう擦りつけて書きたい、そういう時にちょうどいい感じでその万里の長城が自分の近くにある、牛からすればこれが歴史上に大変な大事なものであるっていう意識はそのままないですよね。悪気もないし、そういう意識もない。だからあ、ちょうどいいから体をこすりつけてこのレンガのところでこう、ああ気持ちいい、赤いのが治ってきたってやっちゃうんだそうです。それをやるとどんどんどんどんその昔からある万里の長城の一部がこすれていって痛むんだそうですね。だからあの牛とかはいない、そういう心配のない地区にまで伸びているあの万里の長城ですから、そういう心配がないところもあるんでしょうけど、中国の奥の方に行くと野生の牛とかもしかしたら馬もいるかもしれない、そういう動物がガリガリガリガリ体をこすりつけて万里の長城が痛むんだ。でそうされないために夜中も起きていて牛が近づかないようにしている人がいるんだっていうのを新聞で読んで、はあ、いろんな仕事があって、いろんな国にはいろんな出来事があるんだなと思いました。でたまたま知ったことですけれども、世界中にはいろんな、あ、そんなことあるんだ、でそういうことをしている人もいるんだっていうのはたくさんあるんでしょうね。いろんなそういうへーっていうことがあるのをほんの一部しか知らずに死んでいくわけですけれども、ね、万里の長城の中国の奥の方の砂漠地帯の牛が万里の長城、古い建物建造物に体をこすりつけて、かゆいな、蚊に刺されちゃったよもうって言っている。でそうされないように牛たちをあっちに行ってください、ダメだよってやっている人がいる。新しいことをまた一つ知りました。はい、思いつくままでしょう。そうだな、この話はねあまりいい話ではないんですが、どうしようかな。はい、次回に回しましょう。ガラッとねまた話題変わります。以前お話を散々しています。どうなっているかなと思っているので、もし情報があったら教えてください。何の情報なんだよ、ね、はい、ココイチの情報です。あの日本であのカレーチェーンをやっているカレーのココイチ、私はココイチのカレーが あまり好きではないのでめったに食べないんですが、日本で生まれたカレーのココイチがインドに行って、そしてインド用にあの肉をあまり使わないとか、あの味も加減しているとは言いながら、カレーの本場のインドに行ってココイチがお店を出した、そのニュースがもう聞いたのは2年ぐらい前ですかね。そしてその後にもどうなってるかなと思ってあのお話をしたことがあります。インドのココイチどうなってますか。頑張ってお店ちゃんと続けているんでしょうかね。日本のカレー、これ本場のカレーとは違いますよね。そのココイチのカレーがインド用に少し味は変えて、あの肉なども使わないようにするとか、あの牛肉とか使えないですからね、あ豚肉かな、そういったお肉も変えたりして、勝負に出ている、そのココイチどうなってますか。もし知っていたら教えてください。もう一つ、これは私大好きで結構頻繁に食べます、崎陽軒ね、崎陽軒のシューマイ、もっと言えば崎陽軒のシューマイ弁当、これはもう本当に好きです。仕事でその仕事先でよく出てくるお弁当っていうこともあったんですが、そうですね、崎陽軒のお弁当は数えては来なかったですが、多分もう1000個ぐらい食べてるんじゃないでしょうかね。はい、あのお醤油が入っているひょうちゃんの器もね大好きです。あの崎陽軒が何年か前に中華の本場台湾に進出をした、これは台北の駅の中のお店として駅の売店としてお弁当を提供しているっていうふうに聞きました。日本のシウマイ弁当そのもの、同じものを向こうで販売しているわけではないそうですが、ご飯も温かいものにして、提供しているというニュースがありました。あまり海外進出はしてこなかった崎陽軒が少し自分の方から動いていって て、それが本場のシューマイの本場の台湾で店を出したっていうのでかなり注目しています。大好きな崎陽軒がどうなってるのかなとね気になっていて時々お話もしていましたが、どうですか台湾の方、台北駅の崎陽軒頑張っていますか、それともちょっと寂しい状態でしょうか。いろいろ工夫もして台北にねこう乗り込んでいったようなんですが、今どうなっているかとっても気になります。もし知ってる今こんなだよっていうのが分かれば教えてください。メールでも、コメントでも構わないのでぜひ教えてください。はい、ね、気ままにお話をしていました、してきました。目の前に私ノートパソコンを置いているんですが、今スクリーンセーバー的に写真が入っているのが順番にスライドのようにこう出てくるんですが、ちょうど崎陽軒のお弁当が出てきました。時々ねこう写真が入れ替わって出てきて、ちょうど崎陽軒が出てきました。頑張れよ崎陽軒。はい、メールを頂戴しました。いつもありがとうございます。メールが届いてこないなと思っているとこの方がふっとメールを届けてくれます。ありがとうございます。アジア出身で現在はオーストラリアで仕事をし、オーストラリアで仕事をしているヨジさん、ありがとうございます。日本語の勉強をしていて、その日本語を生かした仕事をしているのかなと思うんですが、元気でしょうか、あまり元気はないのかなっていうのもメールから伺えますが、はい、ありがとうございます。少し前に仕事が決まってまだ慣れないっていう感じがあるみたいですね。ヨジさん、みんなそんなに慣れないですよ。で、慣れてきても失敗もするし、ドジも踏む、いろいろあります。で、メールによると、いろんなことがあってストレスを発散したいヨジです。っていうふうにね、自分のことを表現しています。仕事が少し変わったり増えたりして、お給料が上がりました。でも、いろんな大変さも増えているようですね。ミスをしてしまって、ちょっとねきつい言葉で叱られるっていうようなこともあるようですね。理不尽な言葉に叩かれて分かります。ヨジさんすごいですね、日本語を相当勉強していると分かります。理不尽な言葉なんていうのはねなかなか、使えない言葉ですよね。素敵だと思います。ミスをしてそういうきつい言葉を時々言われてしまう、パワハラ的なものもあるんでしょうかね。いろいろと心配をしてしまう、失敗も恐れてしまうということがあるようですが、コンチさんだったらどうするんでしょうかっていうような質問があります。はい、ヨジさん、こうすればいいっていう答えはありません。私も長く生きてきましたから、ああよかった頑張ったなっていうような結果になった仕事とかもたまにありました。でも自分のことっていろんなミスが分かるので、あれもこうすればよかったな、こうすればよかったなっていう細かいミスもいっぱいある。そして大きなドジも踏んできました。もう取り返しがつかないような、できればあそこに戻っていって言い直したい、やり直したいということはねいっぱいあります。でもねそれはしょうがない。でね、この年になってね分かりました。生き生きとやっていこう。喋るときも生き生き喋る、何かするときも生き生きとする。生き生きっていうのはとても抽象的な表現ですけれども、とても広い意味を持っていて、元気があるとか、ね、明るいとか、健康的であるとか、ね、そういう明るいような、こう自分の中身を放出するような、表現するような言葉でとっても好きなんですよね。で、いろんな意味で、あ、生き生きやっていれば失敗したとしても、生き生きして失敗したのを見ているとね、周りもねちょっと許せるような気もにもなるような気がするんですよね。で、前向きっていう気持ちのね、生き生きっていうこともやれば、仮に失敗してもあの時はいいと思ってやったんだからしょうがない、ちょっとつんのめってしまったかもしれないけど生き生きやったんだからね、っていうふうに生き生きっていいんじゃないかなと思います。反省する時も生き生きと反省してしまう、で次につなげる、結局はこういう考え方が一番心にも体にもいいんじゃないかなというふうに私は思うようになりました。失敗しようと思ってやるわけでも何でもない。 ね、時にはミスもある。でも何をするにも生き生きやっておいた方が結果がどうあれいいことなんだなっていうことが分かりました。食事についてほとんど同じで、代わりに週末にはちょっと贅沢なインスタントラーメンでも食べてます。贅沢なインスタントラーメンか、うん、なるほどね。多分オーストラリアではそういうのがあるんでしょうか。とは言ってもインスタントラーメンなので、よじさん、やっぱり金銭的な問題もあるかもしれないですけども、たまにはこうパワーのつくようなね食べ物を食べてくださいね。うん、それなのに体重が増えている、はい、体重はねストレスがあっても増えます。で、逆にストレスがあった方が増えるっていうふうなことも言えるんじゃないでしょうか。運動をして少し減らしましょうか。やっぱりね、太った体にはなかなか生き生きという気持ちはね伴わないような気がするので、シュッとした体を保ちながら生き生きとやってください。はい、いろいろ書いてくれてというつぶやきでしたっていうふうに締めています。はい、とてもなるほどと思えるつぶやきでした。少しね元気のないようなところも感じましたが、生き生きやりましょうよ。失敗もある、でも次に生かして頑張ってください。はい、まだメール待ちしてますね。ありがとうございました。はい、そろそろエンディングが近づいてきました。エンディングってことではないかもしれない。はい、皆さんからのメールコメントをお待ちしています。質問やご意見など何でも結構です。送ってください。大切 .japanese@gmail.com こちらまで送ってください。何気ない一言、自分の日記のようなものでも構わないので送ってください。日本語のこういうところが難しい、日本語のこういうところってどうなってるのというような質問でもあればぜひ送ってみてください。私は日本語の専門家ではありませんけれども、いろいろ調べてお答えしようと思います。わかることはどんどんとお伝えしたいなと思います。結構日本語って厄介ですからね、送ってみてください。日本人の方、海外の方、いろんなことを私にぶつけてください。本当にぶつけていいのか、はい、大丈夫です、お待ちしています。はい、私がやっている日本語が好きチャンネル、それから何気ないチャンネル、ポッドキャストは日本語を大切にしたい、 YouTube を見たらコメントを打ち込んで、そしてできればチャンネル登録をお願いします。現在日本語を大切にしたいじゃなくて日本語が好きチャンネル、ごっちゃになってますね。はい、YouTube の日本語が好きチャンネル、その中は、私のトークと、それから日本語を見つけたという短いコメントのちょっと豆知識的な日本語についてのお話をするっていうコーナーがあるんですが、日本語を見つけたというのを別のチャンネルに移して、そうですね、単独のチャンネルとして配信しようというふうに思いました。ですから今工事中で、日本語を見つけたはちょっと更新が止まっています。引っ越し中ですというのが YouTube の方に出てきます。よろしくお願いします。少し間を置いて単独の日本語を見つけたというチャンネルを作ろうと思います。結局やることは一緒なので、分かりやすく日本語を大切にしたいと、それから日本語を見つけた、別々のところから配信することにしました。よろしくお願いします。欲張りかもしれないですけども、でも行けるところまで行ってやるぜっていう68回目の夏を迎えている私がいろいろやっています。よろしくお願いします。はい、今はどの何時間帯ですか。あ、おはようございます。ちょっと疲れてますね。どこ走ってきたんですか。いや、そろそろジョギングをね再開していいかなと思ったんだけど、走り始めたらもう息が上がっちゃって、まだまだ暑くて、いやもうぜんぜん行ってね、帰りは今歩いてきたんだ。まだ暑いですよ、無理しないでください。はい、やっぱりね、まだまだ走っちゃいけないんだなっていう時期なんじゃないでしょうか。こんにちは。はい、 どうしたの？お前元気ないね。あ、ザリガニを取りに行ったんだけど、2年前にはいっぱい取れたザリガニがもう全然いなくなってた、取れなかった。そうか、ザリガニもちょっと暑いから別のところに行っちゃったのかな、もっと深いところに行っちゃったのかな、ね、また取りに行ってごらん。でも落ちて溺れたりしないでね、気をつけてね。はい、ザリガニか、なるほどね。はい、気をつけて。はい、こんばんは。金魚すくいですね。手に2匹金魚持ってますね。はい、もっとたくさん取れたんだけど2匹だけもらえた。あ、そういう風になってんですね。となると金魚鉢持ってます？ない。じゃあ明日買いに行かなきゃいけないですね。金魚可愛がってあげてくださいね。はい、あんまり餌やると金魚鉢の中でどんどん金魚大きくなっちゃうよね。はい、でもね、可愛がってこんにちはってね、毎朝声をかけてやってくださいね。多分金魚に聞こえるよ。はい、なんだかわけのわかんないことを喋ってますね。はい、今日はどんな一日でしたか？嫌なことがいっぱいあった、暑かった、仕事でも土壌を踏んだ、はい、そういう日だったかもしれない。明日はきっと良くなりますよ。ん？今日は最高だった、いいことがいっぱいあった、彼氏とうまくいった、あるいは彼女と素敵な時間を過ごした、美味しいものを食べた、懐かしい友達に出会うことができた、たまたま会えた、いいですね。そして一緒にお酒を飲んだ。はい、いい一日でしたね。明日もいい日になりますように。こういう時間帯かもしれないですね。はい、おやすみなさい。To be continued.